皆さんおはようございます。
おはようございます。
8月の最後の週末になりました。明日で8月も終わりますが、皆さんは、今年の夏をいかがお過ごしになりましたでしょうか。今日のサンデーワーシップのショートメッセージは2026年度、キリスト教教助会夏季修養会の主題の、キリストイエスの平和、今私たちはどう生きるかについて、報告のようなお話をさせていただきます。先週の宣教で、聡先生の旧約聖書研究を紹介させていただきましたが、聡先生、が言われた、欠如の回復という生き方とはちょっと違う視点でのお話になります。聖書1箇所お読みします。イザヤ書45章7節です。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを行うものとあります。今日のショートメッセージの題は真理は楕円形という題にさせていただきましたけれども、この聖書箇所は修養会3日目の蒼天礼拝で奨励をした N 姉妹の選んだ聖書箇所です。 N 姉は国際キリスト教大学を今年、3月に卒業し、なんと結婚したばかりの若い、女性、の方です。文化界の同じ班に属していましたので、結構、そうですね、40何人か参加者がいたんですけれども、その中でやっぱり班に一緒に、属してますと、3回 の、 こう話し合いというかいろんな紹介がそれぞれの班に分かれて5つぐらいの班があったと思いますけれども、そしてそのちょうど私その方と同じ班になりましたので、比較的他の方よりも多くお話ししました。まあ残念ながら結婚相手の方のことを聞く機会がなかったので、まあ彼がどのような方か知ることができませんでした。っていうのは私ね、結婚したってことも知らなかったんです。であとからこのひふみさんと言ったら、そのひふみさんとちょうどその彼女と話をする機会があったみたいで、で結婚したっていう話をしたばっかりですみたいなね。あ、そうだったんだと。だったらもう少しこう突っ込んで話をすればよかったなとは後からちょっと後悔したんですけども、まあ、できなかったですね。ただですね、彼女の今抱えている問題意識について、聞くことができて、まあ、有意義な時を持てて感謝しました。現在彼女は、千葉県の、お住まいですけれども、木更津ですね、お住まいですけれども、まあ、地域のコミュニティスペースっていうところがとして、小さな図書館っていうのがあるらしいんですね。それで面白いんですけども、その話聞いたら、地域の人がボックスをこう、まあ、借りるというか買って、そこにこう自分 の、 好きな本をこう並べていくんです。そこに並べて、そこにこう図書室っていうか図書館に置くんですって。で他 何人か何十人かいて、それぞれがこうボックスをこう並べて、でその責任持って定期的にその中身を変えていくという、自分のこう、関心がある本をこう、していくみたいなんですけどね。そういう、もうちょっと変わった図書館の、まあ、スタッフとして、彼女は働き、また それは結構長く、卒業してからずっとあの続けてきていたんですけれども、つい最近って言ってましたは、あのそこのスタッフの方の紹介で高齢者の介護サービスの仕事も始めた、そういう紹介をされてですね、それだけじゃなくて在学中はですね、あの北九州市の、バプテスト連盟の東八幡キリスト教会の、奥田、ともしというのでしょうかね、牧師がされている、認定 NPO 法人の放牧、ですね、ホームレス支援とか生活困窮者の伴走型支援とか、居住支援、これあの、テレビでもあの、紹介されたんですね。で実はその、お父さんの息子が愛心出身なんですね。で、あの愛心高校ですね。それで、そこを卒業して都内の大学でももう卒業はしてると思うんですけれども、そこで1ヶ月奉仕彼女はしたと、いうことですね。それとかあの、大阪市愛林地区の生活困窮者やホームレスの方の、支援活動に参加したりして、まあ将来の働きを模索したようなんですね。あの、大学の4年間の間にそういうようなことをいろんなところに行ってこう一緒にこうあの1ヶ月間そこにいてお会いしたりとか、そういうようなことをしてたんですね。で非常にまあ意識の高い方なんですが、しかし現在ですね、彼女は先ほども申し上げましたけども、千葉県の木更津市の、あのなんか一戸建てなんでしょうかね、のお家を借りて、住んで、あのまあ、新婚生活で、ご主人は、まあ、どっかに働きに行って、そこから行ってるんですが、その目の前がですね、もうばーって広々とした田園風景なんですって。でもう非常にこう何て言うんですかね、自然豊かな場所で、まあ、あのこう自然を満喫して、まあ、ある意味で穏やかな生活に浸っている自分がいて、そういう今はそういう何て落ち着いた感じが、生活をしてるんだけど、今までこう大学時代にこういろんな意識を持ってこう やってきたこととどう整合していくんだろうか、将来どういうふうに考えていったらいいだろうかということを、まあ見つめ直して、まあ、その時に発売されました。まあその中で彼女は、真理は中心が一つの円ではなく二つの軸を持つ楕円形であるという言葉を鍵言葉として、まあ、話されたんですね。で私もあの、この言葉を前々から、まあ、宮本武雄先生からも聞いてましたけど、あの実はこの言葉はあの内村鑑三先生が、政治研究という、著書の中で主張した、ものなんですね。ちょっとあの本当はもっとこう、噛み砕いて、もう本当にこう今日はねこう、歌を中心にもう皆さんにっていう感じだから、本当にあの誰にも分かるように優しく、話さなくちゃいけないんだけど、こういう、こうあの特に今回は、修了会の報告会ってこともあったものですから、残念ながらちょっと硬くなっちゃって大変申し訳ないんですけども、あの内村先生の書かれた文章をちょっと読まさせていただいて、あの真理は楕円形っていうことの意味をちょっと、一緒に共有したいと思っております。内村先生こういうふうに言われます。真理は円形にあらず楕円形である。一個の中心の周囲に描かれるべきにあらずして、二個の中心の周囲に描かるべきものである。あたかも 地球その他の遊星の軌道のごとく、一個の太陽の周囲に運転するにかかわらず、中心は2個ありて、その形は円形にあらずして楕円形である。有名なアインシュタインの説によれば、宇宙そのものが円体にあらずして楕円形であるという。人は何事によらず円満と称して円形を要求するが、天然は人の要求に応ぜずして楕円形を取るは不思議である。楕円形は普通にこれをいびつという、曲がった円形である。決して麗しいものではない。しかるに天然は人の理想に反して丸形よりもいびつ形を選ぶという。哲学的に言えば、物と霊とがある。万物に二方面があって、一は全く他とのその要素を異にする。もし思想の上より言うならば、万物ことごとく物なりと言えるならば、説明は至って簡単になり、円満なる哲学を組み立てることができるが、しかしながら事実として霊の存在を拒むことあたわざるがゆえに、ここに問題は複雑になるのである。万物を霊と見るも同じである。物の存在を否定するあたわざるがゆえに、いわゆる霊的哲学を組み立てることができない。宗教においても同じである。宗教も円形にあらずして楕円形である。その中心は一個にあらずして二個である。ただにその教義より見るも、その光を見る宗教は神と人である。神のみではない、また人である。人のみではない、また神である。宗教を単に神学と解し、神を理解、じゃあ知ること、これ宗教であるというならば、問題は至って簡単であるが、事実は叱らずである。キリストは愛であって、また人である。神であってまた人である。その実際的方面において、宗教は慈愛と審判である。愛と義である。愛の実ではない、また義である。義の実ではない、また愛である。一中心ではない、二中心である。円形ではない、楕円形である。もし宗教が義の実であるならば、これを行うは至って容易である。愛の実であるならば、またしかりである。宗教を実行するの困難は、それが愛であって同時にまた義であるからである。信者は十字架の救いを実験するのであって、解徳したのではない。彼は実験をもって理論を超越したのである。真理は意地悪くも依然として楕円形であって円形でない。我らは分からざるに、分からんと欲し、苦戦奮闘して、ついに人生の実験に解決以上の解決を得るのである。すなわち真理は実得すべきものであって、理解し得べきものではない。それゆえに尊いのであるとあります。まあ、これを読んで本当に、日本人は非常に難しいなと思いました。宗教、特に仏教なんかは円形を大事にしますね。で、その中心、阿弥陀如来だとか、あれなんとかとかっていうことで、そういうふうな、ことでみんなこう理解をこう、これが正しいですよ、これが全てですよっていう形で言い合うわけですけれども、まさに、聖書はそうじゃない。楕円形、2つの中心があって、相反するものを同時に私たちは理解しなければいけない、そういうことが、あるわけですね。 N 姉妹が示した聖句は実にそのことを表しています。光と闇、平和と和災はまさに私たちが直面する困難を示しています。私たちの歩みにおいて希望を持ちつつ挫折や失望を味わうことがあります。絵の姉は飾っているのですが、現状を冷静に考えると自分自身の穏やかな生活を願う思いと自分がなさなければならないと考える課題があり、まさに二個の視点を持つ楕円形を示されていると語るのです。自分が置かれている穏やかな生活と相反する社会の困難な問題をどう捉えてたらよいんでしょうか。一方に偏るのではなくて二極をしっかりと踏まえていくのです。一見矛盾するような事柄であっても一方を切り捨てない、困難であっても見つめ歩み続けるのです。絵の姉はこれからの歩みをじっくりと見定めていきたいと語っていました。私たちはどう生きればよいでしょうか。世界を見渡しても矛盾ならばです。弱く貧しい者がますます虐げられていく現実があります。ウクライナやガザの現状は過酷で悲惨な戦闘状態が続いていて解決の糸口が見られません。私たちはそのことに対して何の力にもならないという無力感を持ってしまいます。日本の現状はどうでしょうか。平和を維持するという名目で軍備費を増額し、沖縄の与良部島などに目立たないように軍施設を設置しようとしていることを知って愕然としてしまいます。東北や能登や熊本など各地で地震による災害復興のただ中にあるにもかかわらず、また近々の出来事として千葉県など異常気象による台風の豪雨災害など多くの労力と資金が必要であるにもかかわらず、闇の力が渦巻いていることとしか言えない状況があります。しかし闇も災いも神の御手のうちにあることをこの御言葉は示しています。真理は楕円形であるのです。一見矛盾し相入れないし真逆の光と闇を共に受け止めるのです。そしてそれぞれ与えられた事柄に私たちは誠実に向き合って秩序の回復の場所に取り組み、一歩一歩と進んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、真理は楕円形である。私たちの身の回りもそうですけれども、矛盾することだらけです。しかし相反することをしっかりと見つめて、片方だけを強調するのではなくて、一見矛盾するように見えてもそれをしっかりと両方受け止めて歩んでいく力を、知恵をどうか主を与えてください。あなたの真理に生きるものとしさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、賛美いたしましょう。御手の中でと子羊イエスを歌います。 次は子羊ですよ。